特集、平成26年度市長施政方針。平成26年第1回三好市議会定例会が3月4日から19日までの16日間の会期で開催されました。議会開会日の4日、小野田健二市長が平成26年度施政方針を表明。今回は市民の皆さんに市政運営について理解を深めていただくため、市長施政方針を要約して紹介します。平成26年度市長施政方針。はじめに、誠実、挑戦、飛躍、みんなで築く支え合いと活力の街を目指して、私は誠実、挑戦、飛躍をモットーに、皆さんと共にみんなで築く支え合いと活力の街の実現に向けて、熱意と誠意を持って取り組んでいきます。市民の皆さんがいつまでも住み続けたい街として、市民の誰もが誇りに思えるような明るく住みよい元気な街づくりを推し進めることが私の責務であると考えています。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。市政運営の重点取り組み施策。地方分権が一層進展する今日、地域の自主自立が強く求められています。地域の実情に沿った行政を展開していくためには、市民と行政が共に地域の諸課題を認識し、その解決に向けて取り組んでいく必要があります。そのためには、まちづくりの主役は市民であるということを改めて確認する中で、市民一人一人がその持てる力を集結し、まちづくりを進めることが必要です。市民の皆さんが我が町の情報を知り、市政に積極的に参画できる環境を作ることが何より大切だと考えています。前例にとらわれることなく、柔軟な発想や創意工夫、さらにスピード感を持って政策を推し進めていくことが重要です。市民の皆さんと行政情報を共有し、市民参加、参画のもと、強い使命感を持ちながら、市政運営に邁進していきます。さて、東日本大震災などの影響により、一旦は落ち込んだ景気は、政府による東日本大震災からの復興事業の推進、経済再生の実現に向けた積極的な取り組みにより回復してきています。また、企業収益や雇用情勢も改善傾向にあり、個人消費も一部に消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も相まって、当面増加傾向が続くものと見込まれます。しかし、景気の回復基調が続くことが期待される中、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動には注視する必要があると考えられます。平成26年度の三好市の財政状況ですが、歳入面で大きなウエイトを占める市税については、予算額130億2740万円と、平成25年度当初予算と比較して、9億4500万円、7.8% の増額を見込んでいます。その内訳として、個人市民税は、納税義務者数の増加などにより、平成26年度課税分で2億1300万円増の42億8600万円を見込んでいます。次に、法人市民税は国の経済対策や日銀による金融政策が推し進められ、為替相場の動向も円安傾向にあり、景気が回復しつつあることから、大手自動車企業をはじめ、輸出関連企業などからの増収により、平成26年度課税分として、7億6000万円増の12億6000万円を見込んでいます。 固定資産税は土地が特定市街化区域農地の軽減税率の変更、家屋が新築、増築などにより増加傾向にあります。しかし、焼却資産については景気回復の兆しはあるものの、新たな設備投資が見込めないことにより、固定資産税の平成26年度課税分で7300万円減の61億1100万円を見込んでいます。一方、歳出面では、中央図書館や中央公民館、学習交流センター及び勤労青少年ホームの機能を備えた複合施設建設工事の着手や、三好市指定文化財の石川家住宅の一般公開に向けた文化関連事業をはじめ、児童手当や生活保護費などの扶助費、予防接種や健康審査など市民の健康を守り、健康寿命の延伸を目的とする事業、抵抗会社住宅用太陽光発電システム、住宅用燃料電池システム、家庭用蓄電システムの設置補助を継続するなどの環境対策事業、防災行政無線のデジタル化や市内の雨量及び風速などの情報を発信する気象情報サイトの開設、行政区への防犯カメラ設置補助などの防災防犯対策事業、また時代次の世代を担う子どもたちのための仮称新教育基本計画の策定や特別支援教育対応教員の支援体制の強化、天皇小学校の大規模改修工事、中学校の空調設備の設置に向けた設計や小中学校のシャワー室の設置などの教育関連事業を含め、社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに的確に対応していく予算組となっています。厳しい財政状況ではありますが、安全で安心な街づくりなど、市民の生活に直結する施策、地域、街づくりにかかる事業などを着実に推し進めていきます。財源については、財政調整基金からおよそ12億円を、各種の目的基金からおよそ9億7千万円を繰り入れるなど、基金を有効に活用していきます。各事業の必要性、緊急性を十分に考察し、可能な限り事業内容の見直しを行うとともに、事務・事業の評価結果を予算に反映し、事業を推進していきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をいただきますよう、お願いを申し上げます。平成26年度の市政運営にあたっては、総合計画の基本構想に掲げました、みんなで築く支え合いと活力の街を目指して、市民と行政の共同、同じ目的のために協力して働く、による街づくり、計画行政と行政改革の推進、健全財政の推進の3つの大綱と、環境、人と自然が共生する、共に生きる心地よい環境、暮らし、誰もが健康で生きがいのある暮らし、安全、安心、安全で安心して住み続けることができる地域、魅力、魅力ある活力と賑わいの街、人育て、社会と時代を担う自立した人材の育成、共同、推進、市民と行政の共同による自立した自治体経営の6つの基本施策及び施策評価を実施し、6つの重点施策、文化、芸術に親しみ、育む街の推進、安全で快適な住環境が整った街の推進、誰もが安心して出かけられる街の推進、安心して子供を産み、育てられる街の推進、豊かな心と 個性が輝く町の推進、誰もが参加し、共に支え合う共同の町づくりの推進を位置づけ、地域の特性や特色を生かした町づくりを推し進めていきます。議会で施政方針を表明する小野田健二市長の写真が掲載されています。
平成26年度市長施政方針、みんなで築き上げる成熟した町三好の実現に向けて、私は施政を推進するにあたって8つの政策、23の項目を掲げた町づくり政策を示しています。私の目指す都市像であるみんなで築き上げる成熟した町三好の実現のため、向こう4年間での実現実行に向け精力的に取り組んでいきます。平成26年度の市政の取り組み方針について、町づくり政策に掲げる施策の具体的な取り組み内容並びに皆さんの生活に関わりの深い政策を中心に、その概要を述べていきます。政策1、豊かさを実感できる街づくり。項目1、政策 1-1、 産業の振興による雇用の創出。基幹産業である自動車関連産業を中心に、既存事業者の一層の高度化、高付加価値化の取り組みを支援するとともに、産業構造の多様化を目指し、ベンチャーなどの新産業の参入を支援し、雇用の創出に努めていきます。今年度は、ベンチャー起業家支援奨励制度や、高度先端産業、および新規成長産業立地奨励制度を継続実施し、企業誘致に努めるとともに、雇用の創出に向けた取り組みとして、高齢者や障害者などの就労相談窓口の設置に向けた準備をしていきます。また、産業従事者の意見に耳を傾け、行政、商工会、事業主の役割を明確にし、連携を図りながら三好市の産業振興に努め、雇用の創出につなげていきたいと考えています。項目2、政策 1-2、 農業、中小企業、地場産業の支援。農業生産法人や認定農業者への農地の集積に引き続き努めるとともに、大型機械の導入推進や営農環境の改善に努め、働きやすく効率的で安定的な農業経営を支援していきます。また、JA 愛知・トヨタ農業協同組合と連携し、市民に顔の見える農産物販売を基本として、産直施設の充実など地産地消の推進を図るとともに、農業の6次産業化に向けて、まずは NPO 法人、農業従事者などから生産・販売の考え方、意見などを聞いていきます。さらに、既存の中小企業や個人事業者の新たな事業展開を支援し、商工業の活性化に努めていきます。このため、小規模企業等振興資金信用保証料補助事業、並びに商工業活性化補助事業を継続していきます。写真の説明をします。三好商工会が発足させたアイドルユニット、ピンクフォックス、三好を盛り上げる三好 PR 隊として、産業フェスタのステージでデビューを果たしました。政策2、福祉、医療、介護支援の充実したまちづくり。項目3、政策 2-1、 地域福祉推進の醸成と福祉施設や福祉サービスの充実。住み慣れた地域で安心して暮らすために、市民一人一人の福祉に対する意識を高め、地域で助け合える仕組みを確立するとともに、福祉施設整備、福祉サービスの充実を図っていきます。特に地域福祉の推進については、今年度から第3期地域福祉計画の策定準備に取り掛かります。また、高齢者福祉の推進については、平成27年3月までに第6期 高齢者福祉計画兼介護保険事業計画の策定に向けて準備を進めていきます。今後5年、10年、20年後の高齢者福祉のあり方について研究を進め、医療、福祉、介護が連携した福祉の推進に努めていきます。項目4、政策 2-2、 高齢者が参加しやすい社会環境の整備と充実。安心して暮らせる地域環境の実現のために、高齢者福祉施設の整備、自立を支援する福祉サービス、高齢者の介護予防対策などの充実を図っていきます。また、豊かな経験と技術を持つ高齢者の就業機会の確保のため、多分野にわたる地域企業訪問を継続して行っていきます。項目5、政策 2-3、障害児・障害者の療育・相談施設の充実と自立への支援。障害のある人が気軽に相談できる相談体制と就労支援体制の充実を図り、障害者の自立を支援していきます。相談体制の充実を図るため、4月から三好市福祉事務所内に三好市福祉総合相談センターを開設します。写真の説明をします。三好養護学校の生徒たちにより結成された三好ソーランボンバーズ。市内のイベントに出演したり、ライブを開催したりと、精力的に活動中です。項目6、政策 2-4、 医療助成や医療体制の充実、迅速な救急体制の整備。市民の誰もが健康で生き生きと生涯安心して暮らせるために、医療助成や医療機関との連携による医療体制などを充実していきます。また、三好市民病院の MRI、磁気共鳴画像装置などを更新し、医療環境の整備に努めるとともに、市民病院と福祉・介護の連携を充実させるための取り組みについて、調査・研究していきます。さらに、豊田市・三好市、およびトヨタカモ医師会により運営している地域医療センターに隣接する休日救急内科診療所の老朽化に伴う施設の建て替えを支援し、休日医療体制の拡充を図っていきます。写真の説明をします。市民病院の MRI の写真が掲載されています。政策3、行き届いた子育て、充実した学習環境のあるまちづくり。項目7、政策 3-1、 保育サービスの充実と子育て支援。住み慣れた場所で安心して子供を産み育てることができ、子育てと就労が両立でき、待機児童がない保育サービスの維持に努めていきます。また保育園と幼稚園の連携、育児能力の向上など、子育て家庭の支援や地域で支え合う環境づくりを進めていきます。特に乳幼児から高校生までの子育て全体を通した育ちを支援することが重要です。子ども、家庭、学校、地域の子育て機能を総合的に支援し、社会と次の時代の担い手を育成する拠点施設となる子ども総合支援センターについて、現在その基本構想を策定中です。今後、複合施設の開設後の空き施設を活用し、三好市子ども総合支援センターの設置を検討していきます。項目8、政策 3-2、 快適な生活ができる学校教育環境の整備と充実。新教育基本計画、仮の名称の策定。夏の暑さ対策をはじめ、少人数学級の拡大、いじめ、不登校対策の強化など、快適な生活と学びができる学校教育環境の整備と充実を図ります。また、教育行政推進の指針である新たな教育基本計画を策定していきます。今年度以降、 小中学校の特別教室に扇風機を設置するとともに、保健室に温水シャワー設備がない小中学校にシャワー室を設置していきます。さらに、中学校の普通教室への空調設備の設置について検討していきます。また、総合計画の基本計画の見直しに合わせて、今年度から2年間にわたり、新教育基本計画、仮の名称の策定作業を行っていきます。項目9、政策 3-3、社会教育・障害学習の一層の充実。社会教育・障害学習の充実を図るとともに、市民の誰もが自ら学びを追求しやすい学習環境の整備を進めていきます。平成28年度の複合施設の教養開始に向けて、平日の昼間だけでなく、夜間および土曜日、日曜日の昼間の講座開講など、より多くの市民の皆さんに受講していただけるような講座の内容を検討していきます。写真の説明をします。日頃の練習成果を披露、障害学習発表会での南京玉すだれの演技と太鼓演奏の様子の写真が掲載されています。政策4、安全安心なまちづくり。項目10、政策 4-1、 犯罪や交通事故のない安全なまちづくり。犯罪や交通事故のない安全なまちづくりのために、地域での助け合いの力を高めるとともに、防犯対策の強化、防犯パトロールの強化、防犯カメラの設置、交通安全教育の充実などをさらに進めていきます。自主的な地域防犯活動に対し、青パト回転灯の貸し出しや防犯用品の支給、防犯教室の開催など、自主防犯組織への支援を行っていきます。また、地域での街頭犯罪に対応するため、防犯カメラの設置にかかる行政区要望に基づき、平成25年度は4行政区で27台が設置されました。今年度も7行政区からの防犯カメラ設置要望に対応していきます。合わせて、豊田警察署と連携し、園児から高齢者までの交通安全教室を開催し、交通安全の PR 活動を充実していきます。また、消費者トラブルの未然防止に向けた PR 活動について、今後も PR 活動のさらなる推進や、賢い消費者の育成に努めるとともに、近隣市長との連携を図りながら、継続的に相談窓口の充実、強化を図っていきます。項目11、政策 4-2、大地震、豪雨の自然災害に対する防災対策の強化。東海、東南海地震などの大地震や、集中、ゲリラ豪雨などによる自然災害に強く、安全な街づくりのために地域の防災力を高めるとともに、総合的な防災対策の推進、消防体制の充実などをさらに進めていきます。近年、全国で多発するゲリラ豪雨による浸水被害の発生に備え、市民自らが災害情報を入手することにより、迅速な対応と防災意識の向上につなげるため、雨量情報と風向風速情報をインターネットで公開していきます。さらに、大雨対策として、境川流域の浸水被害軽減のため、調整池やポンプ施設の整備に向けた事業を実施していきます。また、愛知県からの被害想定発表の遅れにより、延期されていた新たな防災マップを作成し、市民の日頃からの防災意識の向上を図るため、市内全世帯に配布するとともに、ホームページで検索できるようにしていきます。消防体制の充実として、備山消防本部と消防団との訓練を通じた災害対応の連携と、地域における消防防災組織の強化を図っていきます。写真の説明をします。 防災訓練の拠点訓練会場となった北中学校の体育館には、避難所が開設された場合に使用する段ボール製の間仕切りが展示されました。項目12、政策 4-3、安全性の高い市街地の整備。民間住宅の耐震化支援や道路のバリアフリー化の促進などを図り、いつまでも住み続けることができる安全で快適な住環境を目指していきます。地震対策として、木造・非木造住宅の耐震診断や耐震改修工事費、段階的耐震改修工事費、耐震シェルター設置費の補助を継続していきます。今年度は不特定多数の人が利用する建築物や危険物を取り扱い貯蔵する施設の耐震診断費の補助制度を新設していきます。合わせて緊急輸送路や避難路沿いにある倒壊の恐れのある老朽化した建築物やブロック塀などの撤去費の補助制度を新設していきます。写真の説明をします。愛知県から提供された新潟県中越沖地震の木造家屋被害状況の資料写真が掲載されています。市では防災・減災に向けた様々な対策を講じています。南海トラフ巨大地震に備えるため補助制度の活用をお願いします。政策後、魅力と活力のあるまちづくり。項目13、政策 5-1、中心市街地、駅前のにぎわいの創出と複合施設、カリオンハウスなどによる集いの創出。中心市街地は複合施設の整備や商業施設の拡充など、都市基盤の整備により、にぎわいの創出と街の顔づくりを進めていきます。また、鉄道の駅周辺は、三好市の玄関口として人々が交流する魅力的な拠点づくりを進めていきます。カリオンハウスを中心としたにぎわいの創出に向け、今年度から外部有識者を含めた検討委員会を組織し、三好ヶ丘駅周辺魅力づくり計画の基本構想案の取りまとめを行っていきます。図書館機能と障害学習機能を合わせ持った複合施設を市中心部に建設し、利用者相互の交流と賑わいの創出につなげていきたいと考えています。このため、今3月定例会に複合施設建設工事費の補正予算を計上しました。写真の説明をします。平成28年4月開館予定の複合施設となる三好市図書館学習交流プラザ仮の名称の外観イメージ図が掲載されています。項目14、政策 5-2、 各行政区活動への支援とコミュニティを中心とした共同のまちづくりの推進。各行政区の自治への一層の支援、安全・安心な町、子どもたちの社会性の育ち、世帯数・面積・地区公共施設など行政区の地域間格差の是正のため、小学校区単位を基本としたコミュニティ推進協議会による体制づくりの整備と活動を支援していきます。行政区と地区コミュニティ推進協議会への活動補助を継続していきます。また、行政区からの要望については、素早い対応に努めていきます。さらに、防災・防犯活動や交流事業など、スケールメリットを生かした活動を実施し、連帯意識の醸成を図ることができるよう支援していきます。写真の説明をします。自由時間が増える一方で、多くの危険も潜む夏休み。緑ヶ丘地区コミュニティの防犯・防災意識を高めるため、子どもたちが地域の大人と一緒に実施する夏休み子どもパトロールの写真が掲載されています。項目15、政策 5-3、友好都市などとの交流活動の促進と周辺市町との交流事業の推進。 友好都市などとの交流活動の活発化、文化、スポーツ、教育を通じた都市間交流の促進、周辺市町との交流事業を進めていきます。国際交流については、各年でコロンバス市からの高校生を受け入れ、市民との交流を深める事業を継続して実施していきます。国内交流については、三好イージャン祭りや産業フェスタへの参加など、文化・産業交流を継続し、市民レベルでの自主的な交流活動を支援していきます。合わせて、友好都市、北海道士別市との小学生スポーツ交流活動も支援していきます。周辺市町との交流については、自治体間の連携を図り、地域資源を有効に活用した街づくり交流を促進していきます。2枚の写真が掲載されています。1枚目、産業フェスタでの長野県木曽町の特産品販売ブースは毎年大盛況です。2枚目、昨年の夏は三好市の野球少年たちが北海道士別市で交流を深めました。政策6、健康で生きがいのある暮らしができる街づくり。項目16、政策 6-1、 みんなで助け合い、支え合う交流活動の推進。地域住民が地域で安心して生活できるよう、地域で支え合い、生きがいづくり、健康づくりの交流活動を推進していきます。高齢者人口の増加に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加も見込まれます。そのため、地域で孤立化する傾向が強い高齢者を地域で支える体制づくりを促進するため、高齢者の支援サービス事業の拡大と充実に努めていきます。項目17、政策 6-2、 各種文化、芸術活動への支援、文化・芸術に触れ合う機会の創出。複合施設、サンアート、歴史民俗資料館などを文化・芸術活動の拠点と位置づけ、市民への支援や触れ合う機会を提供し、地域の郷土芸能や文化財の保存を進めていきます。文化・芸術活動の成果を発表する機会の提供や、活動などの支援を継続していきます。また、複合施設の建設を進めるとともに、経年劣化が見られるサンアートの音響機器や舞台装置などの更新事業を継続実施し、文化、芸術に触れ合う機会を提供するとともに、複合施設の開館に合わせて活動の場を拡大していきます。市指定文化財の石川家住宅は、現在、施設整備を進めており、平成26年11月3日から一般公開していきたいと考えています。写真の説明をします。初代三好村長を務めた石川愛次郎氏が明治43年に建築した住宅の写真が掲載されています。建物の母屋、長屋門、西蔵は市の文化財に指定され、建築当初の様相を伝えています。項目18、政策 6-3、 障害スポーツの振興による健康の増進と地域交流の促進。あらゆる世代が健康で元気に暮らせるために、いつでも気軽にスポーツが楽しめる場所や機会を提供し、スポーツによる地域交流を促進していきます。老朽化に伴うスポーツ施設を計画的に修繕するとともに、総合型地域スポーツクラブの育成支援を継続していきます。また、スポーツを通じたコミュニティづくりを促進するとともに、健康づくり教室などの充実を図り、スポーツに親しみ、地域での交流を促進していきます。写真の説明をします。広げよう世代交流とスポーツの輪を合言葉に開催された第54回目三好市体育祭。地域対抗競技では6つの難関が待ち受ける障害物リレーが大盛り上がりしました。 写真は瓶釣り競技の様子です。政策7、人と自然が共生する心地よい街づくり。項目19、政策 7-1、 公園緑地の整備と循環型社会の構築。水辺や緑の保全及び緑化を推進するとともに、三好公園やボタナイケ公園をはじめとする公園緑地の整備など、市民の安らぎ、憩い、レクリエーション、交流の場として人と自然が共生できる環境づくりを進めていきます。また遊歩道は愛知用水路の上部の一部が新しい緑道、緑の小道として利用できるようになっています。今後も国の採択を受けながら遊歩道などの整備を進めていきます。今年度は境川北吉緑地の区域およそ 1.9 ヘクタールを追加する都市計画決定の変更手続きを行っていきます。写真の説明をします。三好ヶ丘高架橋付近にある200メートルのせせらぎ水路と4カ所の遊水地がある浸水施設が特徴の緑の小道の写真が掲載されています。項目20、政策 7-2、 省資源・省エネルギー対策や新エネルギーの活用の促進。限りある資源の有効活用を図るため、 3R、 リデュース・リユース・リサイクルの推進によるゴミの減量化と適正処理を推進し、また環境に優しいクリーンエネルギーの活用を図り、同時に大気や水質などの自然環境の保全などを進めていきます。リサイクル率向上に向けた資源回収への取り組みの推進により、循環型社会の形成を目指していきます。環境の保全や自然・新エネルギー導入に係る補助制度の推進として、今年度も低光会社普及促進補助、住宅用太陽光発電システム設置補助、燃料電池システム設置補助、家庭用蓄電システム普及促進補助制度を継続していきます。今後も引き続き環境保全に関する施策の充実に努めていきます。写真の説明をします。リサイクルステーションで小さな子どもたちが資源ごみを分別しています。ゴミの減量化と資源化にご協力ください。キーワードは捨てればゴミ、分ければ資源。政策8、行財政改革のさらなる推進。項目21、政策 8-1、 市民から信頼される行政サービスの提供。職員の人材育成、行政組織の効率化、市民情報サービスセンターの充実などを進めていきます。職員の人材育成として、体系的な研修計画に基づく研修を実施し、職員全体の資質・能力の向上に努めていきます。多様化する行政課題に的確に対応し、市民にとって温かい対応、愛される職員・市役所を目指し、市民目線に立ち、市民サービスの向上につながる簡素で効率的な組織を堅持していくため、必要に応じた組織・機構の見直しを行い、行政組織の効率化を図っていきます。また住民票の写しなどの交付にかかる本人への通知制度を4月1日から実施するとともに、各種証明書の発行や申請手続きの窓口に関して、年度末・年度始めの3月最終土曜日・日曜日と4月第1土曜日の午前中を休日開帳し、住民サービスの向上に努めていきます。項目22、政策 8-2、 効果的・効率的な財政運営、行財政基盤の体質強化。総合計画における基本計画と行政改革大綱の見直しを進めるとともに、行政評価結果を予算へ反映し、より効果的な行財政運営を 効率的に進めていきます。また市民と行政の協働によるまちづくりを推進していくために PDCA サイクルによる経営システムを進めていきます。今年度は総合計画の基本計画の見直しを行い、市民目線による改善・発展という考え方を大事にし、後期基本計画を策定していきます。また、行政改革大綱は素案の検討を行い、平成27年度中に策定していきます。行政評価については、評価結果と実施計画を予算編成に連動させ、行政評価に基づく財政運営を推し進めていきます。さらに、市税などの電子納付については、クレジットカードやマルチペイメントネットワーク、税金や料金など公共料金の支払いの利便性を向上させるため、公共団体と各金融機関とをつなぐ仕組みを利用したペイジー、パソコンや携帯電話、ATM からの支払いについて、先進地を視察し、導入に向けた検討を行い、効率的な行政サービスの向上に努めていきます。項目23、政策 8-3、行政の透明性の向上と的確な情報提供。市が保有する情報の提供や公開を推し進め、広報・広聴機能及びホームページを充実させ、より開かれた市政を推進していきます。市政に関する情報や街の話題について、これまで広報三好やホームページ、ケーブルテレビ、コミュニティ FM の番組放送により、広く市民の皆さんにお知らせしてきました。これに加え、コミュニティ FM の市政情報番組を、地域の学生とコラボレーションした新たな方式により、カリオンハウス1階のサテライトスタジオから毎週土曜日午後3時50分から4時まで放送しています。また市のホームページでは、国籍や言語に関わらず情報が得られるよう自動翻訳機能を追加しました。さらにスマートフォン用のトップページをダイジェスト版で見られるよう、新しいホームページの運用を開始しました。3枚の写真が掲載されています。1枚目、カリオンハウスサテライトスタジオでの生放送の様子。2枚目、公開放送を観覧している人たちの様子。地域情報番組もみあげラジオは、毎週土曜日午後1時30分から6時30分にカリオンハウス1階の地域活動コラボエリアから生放送中。番組内で地元東海学園大学の学生がパーソナリティと三好市内の情報を伝えます。観覧は自由です。3枚目。スマートフォンに表示された三好市ホームページのトップページの写真。普及が進むスマートフォン用のトップページを使って情報を得やすくなりました。結びに、まちづくりは市民の限りない英知と力の集結した市民参加によって作り上げられるものです。私たちは多くの先人たちの知恵と努力により築き上げられた豊かで貴重な自然や歴史、文化などを次世代に継承していく責務があるとともに、明るく住みよい元気な街づくりを進めていく使命があります。地域の主体性と責任のもとに、様々な課題の解決に努め、創造性と発展性あふれる自主自立の地域社会を築いていくことが求められています。今後の市政運営につきましては、柔軟かつスピード感と実行力を持って推進していきますので、市民の皆さんのご支援とご協力をお願いします。